うも
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。セイマです。
ヤオです。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ゲストで今回はシンポーでしております。
お願いします。
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 はい、ラジオ時ではですね、リスナーの皆様からお便りを募集しております。何でもいいんですけど、はい、メールとかそういった手段を使ってですね、
はい、
ご連絡いただければ、はい、番組の中に取り上げさせていただきますと、
はい、
であと相談をですね、受付しておりまして、
はい、
相談おじさんというコーナーがございます、はい、こちらの恋愛とか、
はい、
仕事とか、
はい、
人生で行き詰まった時に、
はい、
ちょっと相談する相手が身近にいないぞと、
おじさんの知恵を借りたいぞ
と、いう時にはぜひご連絡いただければ、
はい、
できる範囲でお答えいたします。あとですね、最近我々ネタ不足がもう深刻でございまして、
はい、
いよいよですね、はい、ラジオを聴く皆様から、はい、これやってみればっていうラジオの企画をですね、
はい、
なんと有料で買っております。一応ですね、企画時というコーナーにメインにはしているんですけれども、
はいはい、
ちょっとね、こういったものをチャレンジしてみたらいかがですかとか、
はい、
これについて喋ってはどうですかという企画をいただけるのであれば、
はい、
いくばくかの謝礼とともにですね、ちょっとお返しがございますので、
はい、
ご応募いただきたいと思いますが、
はい、
応募の要件としてはまず、
はい、
いただくメールとかの件名にですね、
はい、
企画時と書いていただくか、
はい、
メール本文の中にこれは企画時案件であるということを書いていただきたいと、
はい、
ってのが1点ですね、
はい、
あと企画書の方が最低80枚
ねえ
最低ね、
はい、ですね、はい、
まあ何でも構いません、ね、こんなことをやっていただいてもらいたいっていうね、用紙が伝えれば、
そうですね、
伝わればということです
で、現行制度においてはですね、
はい、
我々の方が毎月1人1000円ずつ合計3000円を出しまして
毎月ね、
ご応募いただいて、
はい、
これは採用だということになった、はい、めでたく採用だった暁にはですね、
はい、
その3000円分をですね、Amazon ギフト券に変えまして、
はい、
そちら採用だった皆様山分けということで、
はい、
お渡ししております、
はい、
ぜひぜひご応募ください。
しかもですね、次回収録は3ヶ月後ですので、
はい、
もし一人だったら9000円丸々いただけます、
はい、そうですよ、すごいってことは次回は審査が厳しいですよ。
金か採用し
やっぱりそのもらったね、3000円分の Amazon ギフト券を使ってこういった夢があるとか、こういうところに寄付があるってとこじゃないとやっぱり
あれなんか
やっぱり我々のね、彼女ゴーリーさんですから、
あれじゃない、やっぱり出てきた、あれなんかどっかで聞いたなと思ってその企業と同じポリシーではないですけどね、
はい、ぜひぜひご応募の方お願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、
ということで、今回はですね、ちょっとまあ、毎年からするとちょっと時期が遅くなりましたけれども、毎年やってるですね、ラジオ時的、映画ランキング、2018年に公開したものということで、だんだんですね、初めはみんなでやってたんですけど、みんなですね、映画見ないとか、めんどくせえとか言われて、最終的になんか僕だけになってしまったという
形で、ラジオ時的じゃん、イサイヤマ的映画
的になってしまいました。だ
からですので、今年からですね、ラジオ時ではなくて、イサラジという別番組を作っておりまして、そちらの方を、
いやいやいやいや、あ、しゃすやさらに1年間頑張って映画見てるんですから、あ、しゃすやこれが生きがいですか、
急に時代劇にしたっぽみたいな
超人感だよ。
で、私ね、まあ、ラジオ中のリスナーの方にはご存知の通り、映画がすごく好きでして、
はい、
まあ、本当ライフワークのように見れるんですけれども、
はい、
で、今年はですね、まあ、何本見たかと、
はい、
いうの で一応ですね、今年は、67本見ました。
見方が高いですね。
そうですね、最近下がってます。
なんか2桁安定してますよね。
そうですね、最近ちょっと、まあ、やっぱ子育てが忙しくて、
はい、
なかなか土日をそういうのに奪われてしまう、
はい、
でなかなかこう簡単にこう劇場に行けないというのが、まず一つあるのなんかもう大きいですかね、まあ、
はい、
で、まあ、その中で、まあ、大体劇場で見たのが、15本ぐらいで、
はい、
で、まあ、毎年ベスト5とかね、紹介してるんですけど、うん、
はい、
だんだん皆さんの顔が辛くなってくるので、
はい、今年からはベスト2
ベスト3をちょっとご紹介させていただければということで、
はい、
ちょっと時間も私はこれ結構ね、用意するの大変なので、
はい、
ベスト3だけすいませんけども、ちょっとお耳をお貸しいただければというところで、よろしいでしょうか、
はい、
はい、します。で、 あのベスト3ということで、今年私が見た67本の中から第3位を、
はい、
まず今回はご紹介したいと思います。
はい、
はい、続いてまず第3位、
はい、
何かというとこれです。
あ、歌詞119、
はい、あという映画です。はい、はい、
これさ、
うん、
なんていうの、ずいぶん前に歌詞なんちゃらあったじゃん。
そうそうそうそう、
あれの続編みたいな、パート2みたいなね。
まあ、そうですね、似てるっちゃ似てるというか、マイケル・ムーアって、
はいはい、
知ってます？
ドキ
ュメント。マイケル・ムーアじゃねえよ。
そうそうそう、もはやそっちの方が有名だって、なんかマイケル・ムーアじゃない人の方がマイケル・ムーアで有名になってしまったみたいな。
それ分かってないけど。
ハリセンボン、
そうそうそう、ハルナが有名で
ターゲット変えたんだ。
もちろん、しかも今回の映画のプロモーションにはハリセンボンのハルナが抜擢されてるという感じですけど、はい、でまあ、これですね、このドナルド・トランプを、
はい、
を題材にしたような、まあ、ドキュメンタリーみたいな感じで、
はい、
で、まあ、字幕監視を池上さんがねやってるという感じのやつです。
はい、
で、まあ、今宮本さんが言いましたけど、昔のこの歌詞911という映画がありました。これ知ってます、
はい、この映画の存在自体は知ってます。
ああ、これはほら、当時イラク戦争にこのブッシュ大統領が、
はい、
こう勝手にこう犯人はイラクだって決めつけて、
はい、
湾岸戦争に突入していっちゃって、
はい、
まあ、それで、まあ、世界中が大混乱になったわけだけど、はい、まあ、それをこう、まあ、批判したような映画だったんだけど、
はい、これでいくとムーアさんは共和党が嫌いってことで大丈夫です？
ね、そこがね、今回映画見てるとね、いろいろね、思うとちょっと複雑なところがあって、
ね、
っていうのは、なんかまさにさ、この、なんつうの、ポスター見るとさ、
うん、
この映画を見るとさ、なんかこう、なんつうの、ドナルド・トランプ批判みたいな映画みたいな感じがするじゃん。
します、します。
ね。だけど、確かにそんなに違うんだけど、というよりは今回の映画ってのは、なんでトランプは当選したのかっていうことをちょっと追っかけてるな、
うん、
映画だったので。で、あの木さん覚えてると思う、覚えてるか分かんないけどさ、なんつうの、トランプが当選するなんてみんな言ってなかったじゃん。
まあ、なかなか難しいんじゃないかってとこから始まって、
始ま
って、
ね、
結構そのヒラリー優勢みたいな、うん、てかヒラリーかなり勝つみたいな。
そうですね、しかも、うん、勝ってほしいっていう希望を持ったメディアからの応援でしたね、
うんうんうんうん、
どちらかっていうと。
で、だけど実際は、まあ、ドナルド・トランプがこう勝ってしまって、
はい、
で、まあ、なんでそうなっちゃうのかみたいなことをこう、まあ、ある意味分析しているようなところもあるような映画なわけよ。
はい、
で、これ話はね、まあ、2010年に映画の冒頭で遡って、
はい、
で、アメリカにさ、ほら五大湖ってあるじゃん、
湖。
そうそうそうそう、うん、ほら右上の方に、
うん、
で、あそこのところにミシガン州という、まあ、州があるんだけど、
はい、
で、あそこって昔ゼネラルモーターズとか、
はい、
自動車の工場がいっぱいあって、うん、で、まあ、今はさ、こうそこがちょっとさ落ちぶれててさ、
うん、
ラストベルトとか、まあ、差別いた地帯みたいなこと言われて、うん、まあ、ちょっとまずらしくなってるっていうところが、
はい、
まあ、あるわけなんですよ、
はい、
で、そこの州知事に、当選したのが、まあ、この人ね、リック・スナイダーっていう人なんだけど、
はい、
で、この人ね、ゲートウェイってわかる？
昔のパソコンの？
そうそう、今、エーサーとかになっちゃってる、
うん、
多分知ってる
よ。わかるわかる。
そうそう、で、ゲートウェイの社長だった人なの、この人、
うん、
で、この人がそのミシガン州の州知事になったのね、
はいはい、
で、この人、ドナルド・トランプの友達なのよ、
はい、
で、政策的には企業経営と同じように政治をやっていこうっていうことで政策をやってて、
はい、
ミニトランプっていうふうに言われてるわけよ。で、この人が、初めにこう就任してやったのが、なんつうコストを削減するって言って、
はい、
で、水道の民営化をやったわけ、
はい、
初めに、
はい、
で、そうしたらこうどうなったかっていうのが、
はい、
こうなったっていう。
これはサビですかね。
これね、要はフリント川っていうところがあるんだけど、もともとそこじゃなくて、綺麗なこう、なんつうの、川の方が、あそこほら、湖がいっぱいあるから、
はい、
そこの豊富な水源から水を引いてたんだけど、
うんうん、
そのデトロイト周辺のその化学物質を含んだ川からこう水道を引いちゃったわけよ。これ何でかって言ったら、まあ、民間企業やってから、こう、利益が出るから、そっちの方でいいじゃんって感じで、こう、安い名前缶とかに変えて、
はい、
ケチってこの、サビの化学処理。全くしなかったから、
うん、
だからこんな感じになっちゃって、
うん、
で、そこから基準の何十倍ものこの鉛の毒が出ちゃったっていうのがあるわけ、うん、で、これで大体1万人ぐらいの子供が、
うん、
この水飲んで皮膚病とか神経障害とか脳障害とか なっちゃって、女の人は流産とか、あと老人はレジオネラ症で死んじゃったりとかするような感じになって、結構大混乱になってるというところがあります、はい、で、しかもこの水道料金がこの水なのにアメリカで一番料金が高いっていう感じになっちゃったのね、
うん、
で、まあ、どうなったっていうと、まあ、こんな感じでもうみんなペットボトルを大量に買い込んで、うん、水道用水が使えないから、それで頭洗ったりとか、こう歯ブラシしたりとか、うん、まあ、そんな感じの状態になってしまったと、
はい、
で、これにまあ市民が激怒してこう、まあ、州全体の抗議運動みたいな感じになって、でそこに まあ、あまりにもこう州運動がすごくなったから収集にやってきたのがオバマ大統領がやってくるの、
はい、
でこれがこの映画のまあ一番、まあ、なんと盛り上がってるポイントだったんだけど、
はい、
でもうオバマがやってきて、まあ、オバマがじゃあ収集してくれるのかと思って、そのフレントガーのフレンその周辺の人たちを期待したわけ、
はい、
そしたらオバマが来て何するかと思ったら、このこれフレントガーのこの水を出されたんだけど、
うん、
これ飲んで、浄水器使えば飲めんじゃないみたいなことをやって、ではーんって監視市民がめちゃめちゃ激怒して、しかもこれ水飲むふりしてるだけで実際水飲んでないわけこれ、
うん、
で、これつまりね、これまあ何のことかで、まあ、これでそのラストベイト周辺の人たちが、まあ、ずっとそこら辺の人たちってどっちかの党に分かれてるというよりは、うん、自分たちのことに一番身近な政策を取ってくれてる人のことを応援してくれる水戸派みたいな感じで、
うん、
で、まあ、そういう意味で民主党支持の 方が多かったんだけど、これで一気にこう離れちゃったわけよ、
うん、
民主党支持の方から、うん、で、それをなんつうか、このマイケル・ムーンはずっと取材してて、うん、でマイケル・ムーンがこの後何したかって言ったら、これ分かる、うん、これフリントウォーターって書いてあるんだけど、
うん、
これタンク、
川の水、
そうそう、
川の水を、
川の水を、うん、ズボーってこのタンクローリーに全部入れて、
うん、
でこの水をその州知事の家にブワーって回って、わらわらわらって巻きに行くっていうのがあって、でしてでこの後に手錠を持って、でこのフリントウォーターの水を持って州知事を逮捕しに行くと。いきなりその知事の州公舎に乗り込んでて、で知事にいるかって逮捕するからって、そして市民に逮捕権があるから、ね、でそしたら、いや今井さんよって言って、検査してもね、大丈夫って言ってるからって言って、あ、じゃあこれって言ってこの水その担当者に渡して、これ今飲んでくれるってフリントウォーターの水なんだけどみたいな、こういうまあアポなししてるさ、テロみたいなこうマイケル・ムーンがこうやってくんだけど、
うん、
でで、まあ、問題として、まあ、なんでこういうことになってるかって言ったら、まあ、要はその共和党にこう勝つためにこの民主党自体がこの民間企業とこう近づいて、まあ、そういうようなこう大企業に有利なこう感じでこうだんだん癒着していくような感じっていうのはもともとあったわけ、都庁として。でしかもそのバーニー・サンダースっていうクリントンに限りなく近く大統領候補と言われた人をその民主党の政党自体で選挙結果を改善してまでしてこのだなんか敗退させたっていう民主党自体の欠陥みたいなのがそもそもあって、
うん、
でこれが加速して結局なんていうの大統領選の時にはトランプは6300万票でヒラリーが6600万票を取ったんだけど、うん、棄権したのが1億人いたっていう。で政治離れが起きたっていうのがあったっていうことを、まあ、この映画の中で描いてる。で、まあ、じゃあ実際どんな政トランプ政権になってどんなかって言ったら、なんか全然こうなんつうのその人たちよりの政策になってないっていう感じになってるっていう感じで、うん、まあ、ちょっとこれ予告編今見てもっていう。で、これさ、この中でさ、ちょっと面白かったのが、さ、高瀬さん、ほら、アプローチしてるけどさ、これ知ってる？
うん、ヒットビット。
ああ、有名。
有名。
高瀬さんは、これは買わなかった
の？買わなかった。
ああ、そうそう。俺、これさ、 僕がアップルウォッチを前検討してるってちょっと話があったじゃん、うん、いやその時にかみさんになんかつけられないかなと思ってさ、うん、そのこのフィットビットがなんかこういいっていうからさ、うん、ちょっと調べてたのあったっけ、うん、そしたらこのフィットビットがまさにこの映画の中でできたのよ、うん、いや何かなと思ったらあのそのアメリカでさこのフィットビットってなんかめちゃめちゃ売れてるんだって、
はい、
売れてるアメリカでで、これをねそのとある、自治体の学校の先生たちがみんなつけてるのよ、
うん、
なんでつけてんのって聞いたら、うん、これを強制的に買わされて、うん、で規定の数値までいかなかったら健康保険料が最大で売却されるって仕事だけど、
うん、歩数計とか
そう、うん、健康管理をしてて、うん、で要は簡単に言うとそういう福祉政策とかそういうのがどんどんどんどん削られてるみたいな感じなんだけど、うん、その要は自治体のさっきの州知事もそうなんだけど共和党系の議員がそういう風なところにどんどんどんどん配置されるからそんな感じになってて、うん、で今教育費とかすごい減額されてて、うん、教師が大体ほとんどが土日はアルバイトしてるみたいな状態になってるっていうのがあって、うん、だからまあこれ見てちょっとあピットビットどうしようかなって感じでこの映画見て思ったんだけどで、
まあ、ピットビットは一応言われる、ね、今の話の、ま
あ、この政策なんか
で、うん、そういった政策で使われるぐらいいいってことです
よね危ねえっていうのは、まあ、いろいろやり方があるけどねで、なんていうのまあ、これがまあ結局さ、まあ、この辺見てるとさ、結局その投票率が下がるとまあどうなるのかみたいなこととかさ、うん、その要は投票率が下がると要はそのノイジーマイノリティみたいなさ人たちの声がだんだんこう、なんていうの、意見が優先されちゃうっていうことがあってさ、うん、身近なところで言うとさ、俺マンションでさ、うん、マンションを住んでますか、多分こうなんていうの、分譲マンションとかだったらわかんないけど、自治会とかがあるわけよ。で、ま近所の町会の自治会とかあったりする。
町会の自治会。
町内
か。ありますよ。
あれさ、当番制でさ、役員とか回ってきたり。
そうですね。
するでしょ。で、うちの会でもあるんだけどさ、でそれがまあいずれ回ってくるんだろうよ。なんかさ、うちのマンションの自治会なんか最近ちょっとさ、うようよちょっと荒れてる感じがあってさ。
うん、
で何かなと思ったらさ、その要は当番制で回ってくるんだけど、うん、実際その町内会とかの何かを決めるときに、うん、そこに来る人ってすげえ、うん、少ないんだよ、
う
ん、だから大抵は向こうなんか任せますよみたいな感じになっちゃうわけ、
うん、
で最近なんかね役員になった人が要はなんか、ね、不動産系の何かの仕事をしてる人なんか、ねうん、でその人が、うん、なんつうの自分でやりたいことをバーンって決めちゃってでもみんな向こうなんつうの信任投票にしてるからその人のやりたいことが勝手にどんどん決まっていくみたいな感じになっちゃって、うん、でそれをはために見てる毎回見てる人はすげえアヒヤヒヤしながら見ようみたいなちょっとなっちゃってて、
うん、
なんかすげえこうなんか無関心で怖えなっていうのを身近で感じるようなところがあったりして、まあこの水問題じゃないけど最近もさ日本でもさ水道のさ民営化とかもあったりするからちょっとなんかこれ見てるとヒヤヒヤする映画だったなっていう感じの地味でまあちょっと面白かったっていう感じ
で、ちなみにこれそう他人事じゃないですよね、うん、日本でも去年水道が民営化しやすくなった法律が通ってて、うん、結構あんま騒がれてないですけど、うん、あれ結構重要な法改正で、
うん、
で、なんかでさらに言うと TPP で公共事業の相互乗り入れみたいなのが許されるので、
う
ん、メキシコの会社とかが日本の水道業を始めたりするして、うん、突然値上げみたいなことも考えられたりするので、
そうそうそう、さ日本ってさ水道の民営会社ってないから、うん、じゃあどうするのかって言ったらさ、うん、海外って水メジャーって言った
っけ、そうですよね、
ベオリアとかそういうところがいっぱいあってそういうところが多分入ってきて日本の運営をするってなったらこういうこともありえるっていうみたいな、
そうですね、
怖えなみたいな全然こうドナルド・トランプっていうよりはなんかこうちょっとなんかいろんなこうちょっとの身近な問題に来るような全然中身が違う意外な映画だったっていう
のが、うん、面白かったと、
うん、そうそう、 あとこれね見に行ったね映画館がちょっと面白かったなって、
うん、
俺さこれなんか2番館で見に行ったのよ、
2番館
つまりメジャーなロードショーの時にやってないから、うん、見逃しちゃったから、
うん、遅れて
見に行った、
うん、
でも遅れて見に行ってもちょっと東京のさあちらのほら西側の方とかにしかなかったっけ、
うん、
で近場にないかなと思ったらさあそこの松戸かなに、うん、キネマ旬報シアターっていうのがさ、
そう
あるのよ、いわゆるキネマ旬報が運営してる劇場があって、
うんうん、
でそこってさ要はああいうところって1回1日券払えばその日見放題みたいな、
おそうなんだ
感じになってるわけ、うん、でこれやってて見に行ったら劇場にいるのがさほぼおじいちゃんかおばあちゃんなんで、 うん、で、そういうところでおばあちゃんが、俺昼間の好きかの会があったみたいだけど、うん、お弁当を自分で持ってきてそこでロビーで飯食ってるわけよ、うん、で、多分その日そこでご用は老人の集まりみたいになったやつさ、うん、居場所になってるんだから、うん、でそういうところに行くってのもちょっと面白かった、
面白いね、
うん、そうだから千葉にもそういうのがあるぞっていう、ちょっと見て面白かったなっていう感じですかね、って感じで、どうですか結構コンボがコンパクトに
これで決めるとはいいです
ね、これでも20分超えてるんでで
も時間内に収めたかなっていう感じで、はい、まあ面白かった、
はい、
映画でしたどうですか
もう閉じていただ
いて楽しめたようで良かったです、何よりです
あれでねということで以上でした、
はい、
大才の歌詞119でした、
はい。